松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新緑の季節になりまして、なんか朝起きても気持ちがいいですね。すがすがしい感じが。
そうだね、1年の中で一番すがすがしい時期かもしれないね。
そうですね、過ごしやすい時期で、寒い時は布団から出るのも嫌だったんですけど、最近は割と目覚めもよく気持ちよく毎日を過ごせてるなという感じがします。
あ、それなりよりですね。
はい、今日のテーマですけれども、先生、起きるっていうことで少しお話を伺っていきたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、
そうですね、最近ね、とにかく早起きが大事だっていう本を見つけたので。
あ、そうなんですか。はい、
ちょっと読んでみたりしたので、結構面白かったですよ。
先生ちなみに何時頃起きられるんですか？
私はね、6時か6時半の間ぐらいに起きてますね。でもそれは多分早起きって言わないかもしれない。
そうですか。私は6時半から7時の間ですね
それ普通だね
普通です、ごくごく普通ですね。だから早起きっていうと、もっとそれ以上早く起きるっていうことなんでしょうね。
この本の著者はね、4時って言ってましたね。
4時か、
これはちょっと厳しいね。
でも今まで出会った中で4時に起きるっていう人はいましたけど、数人ですね。
なぜ厳しいかというと、太陽が上がってくるのがだいたい5時から6時の間ぐらいじゃないですか。4時に上がってこないよね。
はい、
だから太陽の光を浴びるってことがすごく大事なので、そうするとそれ目覚ましで起きるんじゃなくて、それに合わせて起きると思うと、だいたい5時から6時6時ちょっと前ぐらいになるんですよね。
はいはい、そうですね。早く起きるっていうことは、なんか一日が長くなったような気がしますけど。
そうね、得するような気分になりますよね。ただそれだけでもメリットがあると思うんだけど、ただ早く起きるためにはやっぱ睡眠時間を確保するっていう問題もあるんですよね。
そりゃそうですね。
ということは少し早めに寝なきゃいけないということもあるかなとは思うんですけどね。
若い人とか仕事がものすごく忙しい人はなかなか早く寝れないんですよね。
そうですよね、やることもあるし、で結局それで遅く起きて朝起きられないから目覚ましで、もうギリギリ出勤してって、その日一日豆一杯やって残業してまた次の日になっちゃうと、これがよくあるそのなんていうの、やらせられる生活パターンになっちゃってるんですよね。
あ、そうですね。例えば寝坊するとその日一日バタバタしてんですよ。
そうでしょうね。
後ろから追っかけられてるよ、ね、
そうですよね。でそれはもうどうしてもこれやるならないことはやらないことはあるので、結局追いかけて一日終わっちゃうと、そうすると次の日もまた追いかけられるということで、それをね、なんとか自分主体性のある一日にしたいなってみんなある程度思ってると思うんですよ。そのためのコツが、朝早く起きるようにして、夜何時が早いか分かんないけど、なるべく7時間ぐらいの睡眠は取るようにした方がいいなっていうことなんですよね。
朝6時に起きる人であれば最低でも11時には寝て、
そうですね、
まあ、10時ぐらいに寝ると8時間取れるからベストですね。
そうですね、10時後寝られればね。逆にね、お年寄りなんかでね、夜目が覚めちゃうなんて人にね、何時に寝てんのって聞いたらね、6時に寝ちゃってますなっていう人いてね、そりゃ6時に寝れば12時に目が覚めるよなって、もう十分、もう6時間寝てますからね。っていうのも結構少なくないんですよ。やることないんでねって、逆にお年寄りはね、早く寝すぎちゃってますね。
じゃあ高齢者の人も頑張って10時ぐらいまでは起きてると。
そうだね、 10時っていうのがいいポイントだと思いますね。7時からね、7、8、9、10の年寄りはですよ、はい、3時間の間に寝ないっていうのがね、うん、どうもよく寝られるポイントみたいなんですよ。そうすると次の日ね、それでもお年寄りは6時ぐらいに目が覚めますからね、
はい、
それするとね、良い睡眠が得られると言われてますので、
うんうん
うんうん、だからその辺がね、全く真逆ですよね。
そうですね、高齢の方は家にいる方が多いので、特に何もやってない人は、うん、夕飯の時間がまず早いですよね。
そうですね、もうだいたい5時前に食べちゃいますね。
仕事をしてる人はやっぱり帰ってきてから食べるから、平均したら7時とか7時半とか、
そうですね8時とかね、それがまああれでしょうけどね、
はい、
まあ10時にぐらいに寝られればね、はい、でもかなり努力しないと ね、きっとそれ難しいかもしれないですね、
うん、寝る3時間前にご飯を終わらせようと思うと、やっぱり遅くても7時には食べて、うん、10時に寝るっていう、うん、
そうするとね、はい、例えば飲み会に誘われた時どうするんだとかね、
あ、それは
まあいろいろありますよね。で、うん、まあでもね、そんな人いくら生活するわけじゃないので、
はい、
毎日は問題ありますけどね、うん、たまに、ね、2時間行ってもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
でその日の時はね、ちょっといつもよりちょっと遅く起きてもそれはいいけど、それは問題ないと思いますけどね、
はい、
毎日毎日それをやるっていうのが問題かもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、時々ならまだいいっていうことですね。
そうそう、
うん、早起きしようと思うとなんとなく睡眠不足になりがちなんですけど、
うん、
昼間眠くなったり先生しませんか？
そうですよね、その時はね、昼寝でちょっとカバーするのもいいかもしれませんね。
あ、昼寝ね、
うんうん、私必ず昼寝するようにしてるんですよ、
うんうん、
自分のクリニックでいる時は、
はい、
ちょっと普通15分ぐらいがいいって言われてるんだけど、私の場合は大体2、30分寝てるんだけど、でも30分以上寝ないようにしてますけどね、うん、寝ぼけちゃうんで、
はい、
でもそれでね、習慣ですっきりしますね。
あ、そうなんですね、うん、昼寝も長くちゃダメですね。結局2時間も寝ちゃったら夜今度寝られなくなっちゃう。
そうあ、それは年寄りのパターンだよね、
うん、
よく寝られないってよく話聞いたら昼間2時間寝てるとかね、よくありますよ。
で、
それがもっとひどくなるとね、昼夜逆転って言ってね、昼間寝てて夜起きるとかね、これは認知症の人のね、一つのパターンなんですよ。
そうなんですね。
そう、認知症って認知機能が落ちるだけじゃなくて、うん、周辺 PPSD っていうのが周辺症状というのがあって、その中にほら徘徊するとかね、
うん、
いろいろあるんだけど、昼夜逆転っていうのもあるんですよ。この眠りをコントロールするのはメラトニンという物質なんですけどね、その辺が狂っちゃってるのかな、はい、とにかく昼間グーグー寝て夜になったら騒ぎ出すとかね、
うん、
よくあるパターンですね。
そうならないようにするためには昼寝は15分から20分、
うん、そうですね、私の場合なんか目覚ましかけなくても目が覚めますけどね、習慣ですからね。
昼食を食べてちょっとすると自然と眠くなるんですか？
眠くなるっていうか、そうそう、2、3分寝たいなと思って、
うん、
横になると大体もう大丈夫ですね。で、必ず午後の診察に間に合うように目が覚めますね。
ちゃんともう体の中ができ
てるのかな。
できてんですね、そのようにね、
うん、そうかもしれない。何がどういうスパイラルになるかっていうと、はい、早起きするとまず朝はね、自分の時間が持てると、要するにどうしてもやらないくらい、ね、歯磨きしたりとかいろいろありますよね、
はい、
食事したりとか、まあ、そういうことの前に自分の時間を持てるので、うん、そこで考える時間が増えると、
はい、
要するに追われてるとさ、物を考える時間もなかなかないということもあるじゃないですか、
うん、
考える時間があることによって自分はどうしたら今日一日いいのかなという、その主体性を持った行動ができるようになると、
はい、
そうすると仕事がスムーズにこなせるようになってね、そう、残業がなくなって、そうするとプライベートの時間が増えて生活のリズムが整ってきて、また早起きすることができると、こういう善のスパイラルができると逆もありますよね。だからさっき言ったように、
はい、
もうギリギリまで寝て、なんとなくもうしょうがない目覚ましで起きてバタバタしながら行って、はい、もうその日の仕事をちょっとこなしきれないで残業して夜遅くなるから、もう帰ってやって、でもちょっとね、なんかテレビでもちょっと見たいから見てとか言ってでまた次の日来ちゃうと、
はい、
これが負のスパイラル、負っていうかね、悪いっていうことじゃなくて、その人はまあ生活するために必要なんですけど、
はい、
ただそのスパイラルをこう いい方に回さないと主体性が出ないというのがどうもこの本の言いたいことみたいなんですよね。
そうですね。ということで、まあ、早起きは三文の徳と昔から言われていますけれども、早起きいいことずくめですので、ぜひ皆さん実践していただきたいなと思います。今日は早起きについて松倉先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。